は形も浮かんでて時には優しく燃えてるね I'm feeling of your love Sweet memory 私に馴染むあなたの手の横に So here we are in the sea
皆さんこんばんは。パチトロスウェーブ、3月23日水曜日特別編ということでですね、本日はね、パチトロの話題はなしで、私が性同一性障害の当事者ということはもう散々お話ししてますけれども、そのねことについて、とりあえず今日は性同一性障害をメインテーマにしていこうかなと思っています。ですので、今日はパチトロスレイブというラジオですけれども、パチトロの話題、すいません、今日ね、する、一切ないんです。別にね、怒ってるとかなんとかそういうわけではなくって、まあ、ほんとちょっとね、そろそろいい加減に、ここら辺のところをしっかりしておかないと、なんかね、いろいろと変な雲行きに、ね、なってきちゃってるんで、掲示板の方もね、荒れてます。はい、プロフィールスレッドあるんですけれども、そこがその私がね性同一性障害だということも前面に書いて、 どこに住んでいるのかっていうのも書いてあるし、で前略プロフィールってね、私顔写真も公開してます。かなりねもう丸裸の状態で私このラジオのね DJ をやってるわけなんですけれども、それなのになんでねこうやって名無しでね、挙句の果てにプロ棋士も当ててね、そこまでしてなんでこうやって人を叩くのかなっていうね、もうものすごく悲しい気持ちになりました。そこでまああとまあこれね放送中スレッドもそうなんですけれども、630番でねこちらも名無しで、でこれねプロフィールのスレッドの26から31番までのね方と違う方がこういう風な感じでね、まあこれ報告してくださったということでね、これはいいんですけれども、まあ実際にこの630番の書き込みっていうのは、これパッチスロー板ですよね、2チャンネルのね。で、そこに、まあ実際こういう風な書き込みがあると。まあこれはほらやっぱり嬉しいことではないですよね。こういうことを書かれるとね。匿名性の高いところで、逆に匿名だから書いているんでしょうけれども、私に思うんですよ。匿名性が強いところでね、出る発言っていうのは、ある意味人間の本音だっていう風にね。なので、こういう風に思われている方がね、一人でも二人でもいれば、その10倍も100倍も1000倍も、そういう風に思っている方がね、やっぱいるわけだと思うんですよね。確かに、私のこの声をキモいでしょう。変でしょう。わかってます。私だって今この自分の声好きじゃありませんもん。でも、だからって、それをね、こういう風に書くのはどうなのかなって。ただ、私はもうね、いろんな意味で叩かれ慣れてるんですよね。ね、もう本当に、もう私、もう性同一性障害だって話をして、でも10年間男ではなく本来の戸籍上の性別男ですよ。でももう10年女として生きてます。その間に本当にいろんなことありました。リアルでも気持ち悪いとかオカマだとか、信頼していた人にも、本当に信頼してた人にもね、ちょっとした喧嘩があって、その時にお釜の言うことなんかさみたいな感じで罵られたりもしました。なんでね、はっきり言ってネット上でねこういう風に言われるのもとってことないんですよ。私私のことをこういう風にねいろいろと叩いたりね煽ったりする方いらっしゃいますけれども、全然効果ないですから。まあもちろん多少は凹みますよ。そういうこと言われたらね。俺は気持ちのいいもんじゃないですけれども。なので、私には言ってください。いくらでも。性同一性障害のアンズっていう人間はね、声が気持ち悪い。オカマだって。言ってください。全然構いません。全然構いませんけれど、他の仲間にだけは言わないでくださいね。私には言っていいですよ。いくらでも。他の仲間に言ったら私は絶対許しませんからね。私はね、結構楽天的で、のんびりしてる性格なんでね、ひどく落ち込んだりっていうのは、ほとんどしないんですよ。まあ落ち込む時はありますよ、ものすごくね。死にたくなる時もありますよ。でも、そこまで深くね落ち込まないんです。どちらかといえば明るい性格なので。でも中には本当にね、こういうことを言われるたびに本当に悩んで死にたくなってしまう人とかいるんですよ。一言おかまって言われるだけでね、お前の声変だって言われるだけで もう本当に死にたいと思ってしまう性同一性障害のね仲間がいるんです。本当にそういう風なことを言われて自ら命を絶った人もいます。私にね助けを求めてきたんですけれども、私の力を及ばなくってね、彼女は自殺したんですよ。周りからのそういう風な言葉によって、それもネットで叩かれたらしいんですけれどもね、私は顔写真も晒してます。性同一性障害だって言ってます。それこそ千葉県の船橋市に住んでるとまで言ってます。なんだったらいいですよ、最寄りの駅は JR の西船橋駅ですからね。別にこのぐらい私は言っても構わないと思ってるんです。私はこれだけ丸裸になってね、名前も出してやってるんですよ。卑怯ですよ、名無しで、しかもプロ棋士まで当てて。そこまでしないと人の悪口を言えないんですか。非常に悲しくなりました、そのことだけはね。何か言いたいことがあるんだったら先生堂々と言ってください。そうしたら私もねしっかりとその声を受け止めます。声がキモいって言われたら、じゃあもっとよくしようって、普段からねよくしようと思ってるんですよ。これでも努力はしてるつもりです。それでもまだ全然至ってないんだなってね、わかります。でも名前を伏せて、しかもプロ棋士まで当ててね、二重に当ててましたよねあなたね。そこまでしてどうしてこういうことするのかなっていうね、まあ、そういうこともありまして、本日のこのラジオパチスロスレイブですが、パチスロの話題いたしません。今日はもう本当全然する気ありません。その代わり性同一性障害というものがどういうものなのか、差別と区別の違いね。私はね区別することはいいことだと思うんです。区別はしないといけませんからね。でも差別はいけないと思います。そこら辺を今日ちょっとみんなとね考えていけたらなって思って、パチスロスレイブ特別企画ということで、テーマ性同一性障害ということで今日の放送をやっていきたいと思います。掲示板ですけれども、放送中スレッド、こちらの方皆さんのいろいろ思うことあると思いますので、名無しで本当構いません。ご意見をねいただけるの、今まで本当につい今さっきまでね名無しでねプロ棋士当ててこういう風なひどいことを書くのは卑怯だって言いましたけれども、この放送中はひどいこと書こうが何しようが全然構いません。素直な意見書いてください。七瀬さんで構いません。どんな意見でも構いませんので、放送中スレッドの方にね、お待ちしております。私に聞きたいこともいろいろあると思うんですよ。性同一性障害の当事者とね、こうやって、ラジオ、ネットラジオっていう形ですけれども、出会うことっていうのは少ないと思うんですよ。で、知りたいこととか聞きたいこといっぱいあると思うんです。全部素直にお答えしていこうと思ってますので、何でも遠慮なく質問してください。それで2番目にプロフィールのスレッドが来てます。包み隠さずプロフィール答えますということでね、私の性別、性同一性障害と記した上で女って書いてあります。誕生日も血液型もみんな書いてあります。どこに住んでいるのか、どこで生まれたのかも書いてあります。前略プロフィールの顔写真付き、こちらも公開してます。そして2番目から6番目ぐらいまでだったかな、性同一性障害が何なのかとか、オカマとねネカマとか、そういうのがどういうことなのかで 今この私の声が変とか気持ち悪いとか、でやっぱりね気持ち悪い声とかやるともちろんへこみます。今でも十分へこみます。なんでへこむのかとかね、そういうこと全部私は包み隠さず本当に何でも書いてますので、それを踏まえた上で今日皆さんお付き合いいただければなと思ってます。言いたいことあったら言ってください。そして、非常に私卑怯だと思ってます。今にちゃんぱちスローラジオね、永井さんのラジオがございますけれども、永井さんのラジオのリスナーさんの本当にごく一部なんですけれども、そちらの方からね、まあ叩かれることがよくあります。ですので、わざと裏番組で今日当てさせて放送をさせていただいてます。まあ、そんなこともありまして今日はこのような感じで、放送してまいります。パチソンの話題一切なくて本当申し訳ございません。性同一性障害についていろいろと語っていきたいと思いますので、皆さん聞きたいことなどあったら本当に遠慮なく書いてください。よろしくお願いします。私の声が本当にキモかったらキモいって書いてくださいね。どのように気持ち悪いかも言ってくだされば、私としてもね、これは参考意見になりますので本当に嬉しいです。ですのでよろしくお願いします。掲示板633番の話のご主人様から組み上げ、ありがとうございます。アンさんこんばんは、ということでこんばんは、今日はソロの話題じゃないんですね、ということでね、はい、今日はねソロの話題ではございません。今日はなんかいつもより声が女性っぽい感じがしますということでねありがとうございます。ダイレクトでね、もう本当にね今日はそういう話題でねいきますのでね、本当にね、私はいいんですよ本当に。叩かれても煽られても何でもね、ですけれども本当にそれによってねもう苦しんでる、特に私よりも若い子ね、性同一性障害のいろんな病気とか病とかね、精神的なもので負い目を持ってる方っていっぱいいらっしゃるわけなんですけれども、で私は性同一性障害の当事者としてでしか分かりません。でまあそこからね発生して すごいうつ病になったこともあります。5年6年ぐらい前なんですけれども、1日に薬、もう本当にもう薬漬けの生活とかなっててね、そういう風な経験はありますけれども、私の人生の悩みの根底とか全ても性同一性障害なんですね。ですのでそれ以外の苦しみっていうのは本当に私にはわからないんです。皆さん何かしらね負い目持ってると思うんですよ。例えばそれこそ本当にね野球選手になりたいって思った方でもね、身長が足りなかったりとか、本当に努力しても足がね速くないとかね、そういう方っていてね、夢を諦めた方っていうのもいっぱいいると思います。例えば私もう一つね色覚の異常も持ってたりするんですけれども、本当に自分でね持っているそういう風なものでしか分かりませんよね、辛さってね。周りでどれだけ辛い辛いっていう声を聞いてたとしても自分が当事者でなければその本当の苦しみっていうのは分かりませんよね。なのでいろいろと難しい話とか難しい病気とかね障害とか世の中にはいっぱいありますけれども、すいません私は性同一性障害というものを根底にしかこういう話できませんのでね、そちらのことも含めて、今日は話を進めていこうかなと思ってます。とにかく私を叩くだけにしてください。私は本当叩かれても全然構いませんので、ネット上で名無しで叩かれる分にはそうですね 100% 中のまあへこんだとして 10% ぐらいですよ。その程度で済むんでね、 10% ぐらいすぐ回復しますから。だけれども本当に 他の私のね仲間だけは本当にけなさないでくださいね。どれだけの人が心を痛めてるかっていうのは私はね素で見てますからね。そんなわけで、わからないこと、聞きたいこと、言いたいこと、とにかく募集いたします。何でも聞いてください。何でもお答えします。セックスについてでもお答えします。どういうふうにエッチしてんの構いません。何でもお答えします。ですのでとりあえずこういうふうなねこういうふうな放送は今日だけにしたいなって思ってますので、本当に聞くだけのね皆さんでも構いません。でもちょっと絡んでみて聞いてみたいなっていうことがねあったら遠慮なくできれば掲示板の方に参加してみてください。634番サッコさんいらっしゃいませ、待ってくれなんだか半打ち終わって参加っていうかねはいいらっしゃい、そして635番ね、沢子さん、そうなんですよ。今日はね、性同一性障害がね、テーマなんでね。どうぞ、がっつり絡みたい方、ほんと、がっつり絡んでくださいね。本当にね、構いません。言いたいことあったらいいですし、皆さんご意見あったらね、言ってくださって本当に結構です。それこそ、よろしくお願いします。絡みたい方、どんどん絡んでください。636番。性同一性障害は最近、何かとドラマなんかでも話題に挙げられていることが多いと思います。そうですね、ちなみになんで今日こういう風なラジオをねやろうかと思ったかっていうと、まあそのこれねあえて今日掲示板のその荒れてる部分消してません。プロフィールスレッドのね26番から21番2番目にそのスレッド来てますけれども、そこでいろいろとねまあ、口汚いこと書かれてますよね。で、この放送中スレッドの630番でも、これは2チャンネルのパチスロイタでね、私のことを煽って叩いてる書き込みがあって、それがどなたかわかりませんけれども、貼ってくれました。で、それプラス、今日相棒というドラマをやってたんですけれども、ついさっきまでね、そこで犯人が、性同一性障害の人だったっていうのもあったんですけれども、私と同じ男性の肉体なんだけれども心は女性だよっていうね、これを MTF メールトゥフィメール男性から女性っていう意味で MTF っていうんですけれども、性同一性障害の MTF の人間がテーマになってる犯人になってるっていうドラマをやってました。そういうこともあってね最近ドラマとかでもよく取り上げられるようになってますからね。一番やっぱり大きかったのは金八ですよね。金八先生の第5シリーズ、鶴本直、上田彩がやった性同一性障害の、あれは女性から男性へなので、フィメールトゥメールで FTM と略すんですけれども、そこからね、いろいろ大きく、本当の意味で大きく取り上げられ始めて、今まあこういう風な感じで、ドキュメント系のね、テレビとかもあったりしますしね。メディアに出る機会は本当に多くなったと思うんですが、実際のところ、自分とは関係ないっていうことでね、もう多くの方がスルーする話題ですから、まあ、どれだけね、皆さん関心を持って、そういうものをご覧いただけてるのかなっていうのはわかりません。当事者としてはもちろんそういう風なものは、いっぱい、見てもらいたいな、感じてもらいたいなってなりますけれども、逆に私も自分がね、負っていない障害ですとか病気に関してをテーマにしたドラマとかドキュメントっていうのは興味がない分野結構あるんでね。私人のことは言えないので、スルーなさる方がいっぱいいるのもまた現実で、で、それを私は否定できないと思ってますので、ですので興味ある方だけこのラジオも聞いていただければと思います。636番掲示板戻りますね。初めからいきましょう。性同一性障害は最近何かとドラマなんかでも話題に取り上げられることが多いと思います。でも本質って実際知らないんですよ。 アンズさんの声も女性の声に聞こえるしキモいと思えないんです。ちなみに私は性同一性障害に持っているイメージとしては、女性かっこ男性が自分を女性かっこ男性と思えないことだと思ってます、ということでね。そうですね、その認識で全く間違っていません。本当にね、難しく語ることはいくらでもできるんですけれども、まずイメージでね、こうやって捉えていただくことって本当に大事だと思っています。637番でさおこさんがね、1行目に、性同一性障害とは、性自認。このね、性自認っていうのは、心の性別、自分が自認している性別っていう意味で、性自認っていう風な専門の用語があるんですけれども、性自認が戸籍性別と違うことを指します。一言で言うと本当にこういうことなんです。戸籍の性別っていうのは生まれた時の見た目で決められますよね。外性器が男性であれば男、女性であれば女っていう風にそこで振り分けられます。ですが実際はそうではない場合っていうのもありまして、もうこれは遺伝子とかのね話になっていったりして、また難しくって話がずれていくので簡単にお話しますけれども、両性具有の方とかいらっしゃいますよね。インターセックスとかインターセクシャル、または IS っていう風に略したりもするんですが、その原因っていうのは染色体の異常とかあったりするわけです。XX の染色体で生まれると女、XY で生まれると男っていうのが一般的なんですけれども、中には XXX とか XXY とかそのような感じでね、染色体が一個多かったりする人もいたりするんですね。そういうことによって肉体が通常の XX とか XY の人間とは違う形で生まれてきてしまうというも病気もあったりもしますけれども、性同一性障害っていうのは、まず体が健全な男か女なんですね。染色体も XX か XY っていう、染色体的にも男性か女性っていう確実に分けられるというのが前提にあるんです。で、私が性同一性障害なのは、まず染色体が XY でね、男性なんですよね。どこにも異常ありません。男性の体として非常に健全に生まれてきました。ですけれども、物思いついた時には間違いなく自分を男だと思えない、むしろ女なんじゃないのっていう風なね。ですので636番さんの持たれてるイメージ、これは非常にね、正しいというか、そういう風なイメージで捉えてくださって全然弊害も全くございませんのでね。はい。で、637番でさおこさんが、性同一性障害とは性自認と戸籍の性別が違うということを指しますということでね、先ほど軽く説明いたしました。本質言うとまた複雑ですよねということ。そうですね、私の知る限り、精神疾患による性同一性障害ファンタジーの寄生者もいます。いますね。実際に、まあ、このね、サオコさんと、まあ、普段サオって呼んでるのでサオって呼ばせていただきますけれど、そのね、サオと私でね、本当にね、時々話し合ったりもするんですね。で、しかも、そういう風な性同一性障害を持ってて、もう、私がね、心の性別鍵括弧っていう性同一性障害に特化したウェブサイトを持っていて、いろんな方から相談来るんです。助けてくださいとかね、こういう人がいるんですけれども、どういうことなんですかみたいなね。それで、私のね、やっぱり手に負えない部分とか、一人ではやっぱり難しいこととか出てくると、このサオコさんにね、サオに、私はもう質問とかしてね、判断とか協力とかしてもらってるので、このサオの意見っていうのもね、非常に皆さん参考になると思いますので、書き込みありましたら、そちらの方もしっかり目を通していただければなと思ってます。638番、性同一性障害と、 性同一性障害とはあまり、性同一性障害とあまり慣れない言葉であります。そうですね、あまりそうです聞き慣れない言葉ですし、漢字にしてしまうとなんだかわけわからないですよね。うん、テレビで少し見たくらいでしょうか。うん、実際にそうだと思います。で、質問いただきました。ありがとうございます。何でも質問してくださいね。質問です。どのような時に性別が違うと感じましたかということなんですけれども、私が一番初めに性別がおかしいなって思ったのが幼稚園の年長の時でした。それ以前はもう本当に記憶がないぐらいなのでよく分かってないんですけれども、幼稚園の年長の時にね、お遊戯とかしますよね。みんなで輪になって手をつないで、で踊ったりするわけですけれども、その時に男女交互に並んで手をつないで踊ったんですね。その時に思ったんですよ。あれ？なんで私は左右に女の子いるのって、なんで男の子が左右にいないのって思ったんですよね。それから今度卒園の時に、その卒園のアルバムとか書く時にね、将来何になりたい、よくありますよね、将来の夢。そこに私がね、お嫁さんだか女の子だか、そんなことを書いたんですよ。スチュアーデスって書いたのかな、お花屋さんとか書いたのかな、そこら辺ちょっと記憶曖昧なんですけれども、でもそういう風に書いたらね、先生がそれはおかしいよって言って、パイロットって無理やり書き直されたんですね。ですので私が性別が違うって感じたのはもう明らかにその時なので、幼稚園の年長のそのお遊戯と将来の夢を書いた時にひどく認識しました。今でもそのパイロットっていう風にね、先生が私のクレヨンでね書き直したの、そのシーンだけは鮮明に覚えてますね。そして今度小学校入学した時なんですけれども、入学式のその日、クラス、その教室に入った時にね、全員の机に名前が書いてある名札っていうか、この国会の時になんかこう木の名札とか立てますよね、あんな感じでね、全部の机に先生が手書きで名前を書いてね、で男の子は青の筒に名前が書かれてて、女の子はピンクの筒に名前が書かれてたんですね。で私も名前を探したんですけれども、誕生日の順番でその席も出席番号順も決まっていたので、私は一番最後、3月12日なので出席番号最後だったんですけれども、で机を見たら青い紙に私の名前が書いてあるんですね。なんでピンクじゃないんだろうなとか思いながらもその席に座りました。で席の上にね名簿があったんですよ、クラスの名簿が。左側に男子の名前が書いてあって、右側に女子の名前がね縦に一列に書いてあって、で私は右側の一覧からずーっと見ていったんですよね。女だって、自分は女だよねってもう疑いがなかったので、ないんですよ名前が。なんでないんだろうなーとか思ってね、左側を見たんですよ。そしたら一番下に私の名前があったんですね。左側って男の子の名前なのに、なんで私の名前は左側にあるんだろう。ものすごいね、違和感がありましたね。ショックなのかわかりませんけれども。こんな感じでした。639番浄化。本当にね、これからも質問どんどんしてくださいね。で、639番浄化。こんばんはんこということで、こんばんは、いらっしゃいませ。今日は一段と声が張り詰めてますな、ということでね。そうですね。ちょっとね、緊張してるっていうか、まあ、楽しい話題じゃないんだね、今日はね。オイラは持病を持ってるんだが、アンズニエと同じでオープンにしてるんだ。うん。でも、こうやってオープンにできる人はそう多くないと思うんだ。そうですよね。悩んで悩み抜いて、隠して生きている人もいるんだと思う。 オイラはこれはオイラの考えだから押し付けることもしないけれど、でも他人を思いやる心、それが一番大事なんじゃないかな。言葉一つで相手を傷つけるなんて簡単だと思う。精神的な暴力だからな、うん、でも言葉一つで相手を幸せや楽しい気持ちにさせることほど難しい。だからそうやって攻撃に走る輩に対してこうやって考えさせることはいいことだと思う。もう一つ、オイラはアンズネアという人間に対してすごく魅力を感じ、毎回言葉一つ一つに楽しませてもらってる。嬉しいね、そう言ってもらえるとね。パズルに対してあまり知識もなく、今まで接する機会がないオイラでも楽しんで聞いてられる。うん。男性や女性、それより単純にアンズネアの中をしっかり見れることが大事なんじゃないかな。うん。他人の内面を尊重できない輩は自分に対しても曖昧な中途半端なんだと感じて仕方がない。はじめから長文すいません。何が言いたいのか自分でも模索中ということでね。いえいえ、もうどんどんいろいろとね、変えていってくださいね。本当にね、人を非難するってことは簡単なんですよね。何でも悪口言えばいいんですから。んで、相手を見たときに、その人の悪いところっていうのはよく見えますよね。いいところって、本当に探さないと見えてこない部分とかあったりするじゃないですか。でね、悪いところってみんな誰かしらっていうか誰でも何かしら持ってるんですよね。私だって嫌な部分とかいっぱいありますよ。うん。ね、だけれどもね、相手の悪い部分よりもいいところを見つけようとかね。だって、もちろん悪いところを指摘し合うのはいいんですけれども、その悪い部分っていうのがね、逆にコンプレックスにしてる部分だったとしたら、それを指摘した時にね、相手がどれだけ非常に傷つくかっていうことですよね。私はもうその2番目のプロフィールのスレッドのところで、声にコンプレックスを持ってるっていうことは書いてあります。なのにあえてですよ、プロフィールのスレッドに見てみますか ?26 番から。2番目。プロフィールスレッドちょっと皆さん見てみてください。26番。男 DJ のラジオは面白くないとダメ。女 DJ のラジオは声が可愛きれば OK。これもね、また今度男性と女性っていう意味で、いろいろとまた問題が出てきそうな言葉ですけれども、まあ、今回は性同一性障害がテーマなので、そこは踏み込まずに、27番の書き込みいきますね。オカマ DJ のラジオは内容なんか二の次、声がキモいからスタートでアウト、ラジオでキモ声流すなってこったっていうね。私が、このプロフィールスレッドね、今2番目にありますけれども、これをね、書いた人、その書かれてる時っていうのは6番目ぐらいまで落ちてたんですよ、7番目とか。そこのスレッドにあえて、こういうことを書いてね、しかも下げで書いて、で、プロ棋士も二重に当ててね、誰だかわかんなくして書いてるんですけれどもね。要するにこういうことを書けば、私もコンプレックスしてることを書くことによって、私を叩くことができる、煽ることができる、うまくいけばへこますことができる。甘いですよね、考えがね。こういうことでね、へこんでね、もうラジオ怖くてできない、こんな人がいるからできないって言うんであれば、もともと私こんなね、ラジオなんかやってませんよ。しかもソロなんかでやりませんよ。煽られる、叩かれるの覚悟でやってるわけですから。ネット上なんてそんなもんだなっていうふうに思ってますからね。で、こういうふうな書き込みをされるときって大抵名無しですからね。痛くも痒くもないっていうかね。私はもう慣れましたっていう話なんですけれども。でも、慣れてない子がこの書き込み見たらどう思いますか?それこそ自分が持ってるコンプレックスについてね、書かれたとき、非常に苦しいと思いませんか?他人の場所でも、他人の場所において自分と同じコンプレックスを持ってる人がね、その部分を叩かれてたとしたら、嫌味言われてたとしたら苦しいですよね。 ね、28番アンズラチを聞いたアウトとかね、29番でアンズギターとか言ってね、で30番、これか、非常にね、なんて言ったらいいのかな、もうあの言葉を失いました。性同一性障害かっこ MTF の場合、 MTF とは男から女の意味、うん、男性社会で負い目を感じて、男性社会で負い目を感じ、女性へ逃避願望を抱く卑劣な卑怯な人種っていうことでね、こういう風なイメージを持たれている方がいるっていうことはね、私が心の性別鍵括弧っていう風なサイト持ってますけれども、私もまだまだね、運動していく上で力不足で全然声も発せてないなっていうのもありますし、私よりももっと精力的に活動してる方々もね、そういう風な人たちの活動していることとか言ってることっていうのを全部水の泡にする言葉なんですよね。悲しかったですね、これはね。で31番オカマオカマって言ってますけれどもね、うん、まあ、こういう風なのは本当に多いですからね、まあ、こういう風に人のコンプレックスをついて笑って楽しんで、その人が困ってる姿を見てね、楽しいって思う人もいるんでしょうしね、まあそれは全然それで構いませんよ。というわけで、放送中生徒の方いきますね。640番サオコ、サオコさん、性自認イコール、自我性のアイデンティティでね、うん、そうですね、自分が動く揺るぎなく、自分が揺るぎなくそうであるという漠然とした認識、そうなんですよね、形あるものとか目に見えるものではないのでね、本当に漠然としたもので、それを証明するものっていうものが存在しませんから、もうその人のもう自己申告の範囲ですからね、はい。性同一性障害と診断される中の人には、性自認は戸籍性別でありながら環境や心理状態の変化によってトランスジェンダーしていく人もいて、このねトランスジェンダーっていうのが、トランスっていうのは変化する、ジェンダーっていうのがその心の性別、精神性別だと思ってください。なのでその性自認にもつながってくるんですが、自認している性別が転換する、変わってしまうっていう意味でトランスジェンダーと捉えてください。誤解が広がりますなと。今の日本の医学ではこのね TG とか TS っていうまた専門用語出てきましたが、 TG っていうのが、狭い意味で、という意味での、性同一性障害の中でも特に性別適合手術、俗に言う性転換手術なんですけれども、それを受けなくても大丈夫な人を TG で、私は性別適合手術、俗に言う性転換手術をもう受けないと精神的にボロボロになって危ないよっていうタイプの人間、またはもう受けた人間のことを TS、 トランスセクシャルと略すんですけれども、まあ、そういう意味で TG も TS も性同一性障害に組み込まれてしまったりします。しかし本来は性自認、セクシャルアイデンティティが戸籍性別と違うことになります。で私のタイプだからねということで、そうなんですよね、私はこのタイプなんですよ、自分がね女性であるという確信があるのに肉体は真逆であるパターン、 TG の中にもグラデーション、まあいろいろなね、まあグラデーションはグラデーションですね、があり、もちろん性同一性障害に含まれる方もいます。まだまだ理解されにくい病気だねっていうことでね、本当にね、もう、目で見える部分に関しては、正常な男であったり、正常な女だったりしますかね、それこそ裸になってしまったら、お、立派だ、立派なもん持ってんじゃん、とかね、おっきい、胸してるね、みたいなね、そういう風な感じにもなりますけれども、そこだけで性別を判断されてしまうと非常に苦しくなる人間もいるっていう話なんですよね。641番の話の 普段七種のご主人様ってしてるんですけど、今日の放送この七種のご主人様ちょっと似合いませんね。というわけで七種さんに関しては番号だけの読み上げでね、行きたいと思います。641番さん、声について言われたので一言。最初ラジオ配信をさせていただいた時には正直ハテナと思いました。女性の方がやってるものだと思って聞いたのでとても違和感を感じました。ただ何回も聞いていくうちに、安藤さんは声は確かに女性ではないけれど話し方やニュアンスが女性より女性らしく魅力的だと思うようになりました。これからも楽しい放送を期待しております、ということでね、ありがとうございます。確かに私の声は女の声とは言えないと思うんですよ。独特な声ですよね。男の声にしてもなんか変だし、女の声にしてもまたなんかちょっと変だなみたいなね、ところあると思うんですけれども、本当にね、正直びっくりマークとかハテナマークをね、頭の中に浮かべてしまった人とかいっぱいいると思うんですけれども、ありがとうございます。こういう風にね、こういうお言葉いただけると本当に励みになりますんでね、1万回叩かれようが煽られようが、こういうご意見をね一言でもいただくとも余裕で復活しますからね。まあ私がね単純なのかもしれませんよ。普段から本当にね、のんびり屋とかおおらかとか、何考えてんだか分かんないとかよくやれるんですけど、本当そうなんですよ。もともと本当にのんびりした性格なんでね、怒ることっていうのはまずないですし、私が怒ったら逆に今度切れちゃって本当大変なんですけどね。まあそんなことで、はい、ありがとうございました。642番さん、こんばんは安藤さん、ということでこんばんは。安藤さんの強い生き方にいつも感動させられます、ということでありがとうございます。書き込みが苦手な方で、初めての書き込みなんですが、はい、今日は黙っていられない怒りと悲しみでいっぱいです。直接被害を与えてないのにこんなにひどいことで他人の掲示板まで書き込みに来る人を理解できません。たった一度しかない人の命と人生は儚いものだと気づいてほしいです。たった一言が人の命を落としてしまうことを気づいてほしいです。そうですね、本当に言葉って普通ことの葉、言うに葉っぱの葉って書きますよね。でもその葉っぱの葉が刃になることもあるんですよね。刃になる言葉っていうのもあって、そうなってしまった時って声って見えないものですから、見えないものは見えない場所に傷をつけるんですよね。要するに刃の方の言葉っていうのは見えないものなので心に傷をつけるんですよ。本当に些細な一言でね、それを一生苦しみ続ける人もいるわけで、一生苦しみ、もう苦しんでいけないって思った時に自分で命を絶ったりするわけでね、言葉っていうのは本当に怖いですよね。はい、安藤さんとても好きな人ですよ、ありがとうございます。うまく伝えられないけど頑張ってくださいね、あなたの方応援しています、ということでありがとうございます。643番さおこさん、ちなみに私は元 MTFTG です。要するに、先ほども説明しましたけれども、あ、FTMTG ね、F は女性、 T は To、 M は男性、 Feel to Male、 女性から男性で TG、 トランスジェンダー、要するに自分は女性だけれども実は男性なんじゃないかなっていう風に疑問を抱いたっていうことなんですけれども、ね、今もさおこさんは普通に、普通っていう言い方はまた変なんですけれども、これもまた特別の用語で純粋な女性という意味でね、純目っていう風に、純の女って書いて純目って読むんですけれども、さおこさんは今も純目さんとしてね、人生送っていらっしゃいますけれども、そういうふうな心の葛藤とかね、疑問とか持たれたことがある方です。 これは精神疾患による逃避の願望の延長で、現在は性アイデンティティが確立されています。だから私とはアンズとは違うタイプの性自認が本来の性別と合致していながら、自我否定の人のことが分かります。そうですね、自我性を否定する人、もう自分を否定するがために性別も否定してしまうとかね、女性として何か嫌なこととか強いストレスを受けた時に女性から逃げるという意味で男性になる、または男性として非常に強いストレスを受けて女性になるっていう風な感じの人もいます。それは性同一性障害ではありません。またもうそもそもの要因が違いますからね。でも同じMTF とか FTM っていう枠の中に入ってね、性別について悩んだことがあるよっていう風な意味では仲間っていう意識は私にありますからね。644番さん、性同一性障害って実際にどう辛いんでしょうか。いい質問だと思います。もし今の自分の精神状態が同じままで体だけ女性になった状態としてイメージしたらいいのかなっていうことなんですけれども、そうですね、ということは644番さんは男性のリスナーさんかな。今本当に自分の体がそれこそ明日の朝起きたら女になってたっていうところを想像してみてください。もしも起きた時に女になっていたらまずびっくりしますよね。でびっくりするんだけど、とりあえず男として女の体に興味があるわけですから、いろいろと遊んだりするでしょう。でも自分の体だけ女じゃなくって、例えば、学生さんでも、会社員さんでも、今別のねことなさってる、それは分かりませんが、とにかく外出するためには服を着なきゃいけないわけですよね。じゃあ服着替えようかなと思って自分の服着てるものを見たらね、パジャマが女の子のものなんですよ。まずちょっと待てよとか思ったりしません？そこでね、まあ体女なんだしなとか思いつつも、なんで女になったんだろう、まあとりあえず着替えて、まあ会社でも行くかみたいな感じで着替えようと思ったら、普段着てるスーツとかなくってね、女物のスーツとか洋服とかしかないんですよ。でもそれしかないんだが、とりあえず着ていきますよね。化粧もしなきゃいけませんよね。で会社行くじゃないですか。みんなあなたのこと男じゃなくって女として接してくるんですよね。初めはまあ新しい感じがするかもしれませんけれども、それが一生続くと思ったらどうでしょうか。結構きついと思うんですよ。これ本当は男なんだよって声を発したくなりますよね。周りに言うじゃないですか。その女の顔で女の体で俺は男なんだよって言っても、何言ってんの、あんた女なのに何バカなこと言ってんの、その一言で終わっちゃうんですよね。その時に自分の人格、性別からの人格っていうものが全て否定されてしまうんです。その時に非常に辛いと思うんですよね。例えばね、病院一つ取ってもそうなんです。保険証って必ず性別の記載がありますよね。男と女って書いてありますけれども、私はしっかり国民健康保険料払ってますが、まず病院には本当行きたくないんですよね。受付で初診の時とか必ず出しますよね、保険証ね。そこには男って書いてあるんですけれども、私も見た目女になってますしね、胸もあります、ブラもしてます。胸はもう C カップに近い B カップありますので、で男っていうことでもう全部書類とかね、カルテとかも書いて、で先生のところに行って、例えば風邪とかなんかだとね、聴診器とか当てられるわけじゃないですか。 男って書いてあるんだから服脱いでみたいな感じですけど、私の見た目が男でもわかんないけど、とりあえず男だからみたいな感覚で、服脱いだらブラジャーしてるわけなんですよ。そうすると先生がね、何ですかって聞くんですよね。胸があるからですって言うと、どうしたのとかね、そんなことをわざわざ毎回毎回説明しなきゃいけないんですよ。性同一性障害で、で女性ホルモンを摂取する治療を受けてて胸も大きくなりました。自分の性別について毎回説明しなきゃいけないんですよね。それとか待合室でもそうなんですけれども、名前呼ばれたりしますよね。まあさすがにラジオなんで私本名は言いませんけれども、そうだな、例えば私が山田太郎っていう名前だったとするじゃないですか、戸籍上。そうしたら受付で山田さん、山田太郎さんって呼ばれるわけですよね。名前からして全員、山田太郎さんか男性かと思った時に、女の一人が一人立つんですよ。そして診察室に入っていくわけですよね。何？今だって女の人でしょ、山田太郎、何？男？オカマ？とかなるわけですよね。そういう風な冷たい視線を背中に受けながら診察室に行く、屈辱ですよね。そんなわけで歯医者とか15年行けなくって、去年のね12月に前歯が折れちゃって、それで必死になって行ったんですけれども、それまで本当にね歯医者とか行けなかったんですよ。とにかく保険証とか出して性別とか嫌だったから、男って書いてある保険証を出すのが。ただ前歯折れちゃったんでね、今度それは女として人前で話すときにやっぱり前歯がないとやっぱりやばいですからね。でまあ3ヶ月かかってほぼ毎日のように行って全部の虫歯治療しましたけれども、そんな感じで性同一性障害っていう理由からね、病院にも行けないっていう。病院に行ったら体は治るかもしれないけど心がさらに傷つけられるっていうのでね、病院にも行けなかったりもします。今私皮膚結構弱くってね、ちょっとね皮膚科に行きたいなっていうぐらいのちょっと皮膚炎症を起こしてるんですけれども、首筋のところに行けないんですよ。やっぱり保険証出したくない、男って書いたら保険証が嫌なんでね。なんでいろいろとお店で薬を買ってきてそれを塗ってるんですけれども、一向に治ってくれないんですよね。そういうところとかも性同一性障害で辛いなって思ってます。645番さおこさん、ラジオなので声の話をちらりということでね、男性と女性では声帯の長さが違います。これは FTM 女から男にとってはクリアしやすい部分で、男性ホルモン投与で声帯を伸ばすことができます。そうですよね。 MTF 男から女、これ私の場合ですけれども、ホルモン剤の投与をしても声帯が縮むということはありません。よって訓練が必要になります。はい、なのであんこの声に違和感があるのは当然です。そうなんですよ。いろいろとね裏声とか使ったり声帯をねちょっと無理すれば、まあ、別にもうちょっと高い声くれてますけど、これが一番ね話しやすい高さの声なのでこの高さで話してますけれども、電話出るときとかねちょっと声が上ずったりとかもしますし、時々ねこのラジオでセリフネタとかするときそこそこ高い声出したりしますよね。ああいう風な声を出せるようになったのは、それはいろいろとトレーニングしたからなんで、トレーニングする前は今のこの声も出せませんでしたし、ネタでセリフをやるときものああいう風な声も出せませんでした。でなのであんこの声に違和感があるのは当然ですが、話し方や口調訓練で著しい違和感を感じさせない努力をしてるよねっていうことでね、話し方とか口調っていうのは勉強しました。やっぱりそれまで、それこそ高校卒業するまではね、悩みながらも男 の体を持ってるんだから男として生きていかなきゃいけないっていう風なのがありましたから、言葉遣いも男でしたよ。あの、自分のこと俺と言ってたし、僕とも言ってました。その当時は非常にね、嫌でしたよ。なんで私は女なのに、自分は女なのに、どうして俺とか僕って言わなきゃいけないのとか思いながらも、体が男なんだから男として生きていこうみたいな感覚でね、特に高校時代は送ってたんですけれども、まあ男の友達がいっぱいいる中でね、男として親にも先生にも育てられてきて、女言葉ってそんな身につくものではなくってね、で私にはその兄弟といっても妹が6歳下なのでね、言葉遣いとかそういう風な服とかね、遊びとかっていうのがその子供の当時なんか一緒になるわけもなくね、お姉ちゃんもそのいたんですよ。ただまああの生後 1時間で死んでしまったので、どういう人かは知らないんですけれども、もしもそうだったとしたら、今の私はまた違った生き方をしてたのかもしれません。それは分かりませんけどね。話し方の研究とか口調とか結構練習とか勉強しました。妹にもいろいろ教えてもらいました、成人してからね。646番沢子さん、640番さんに対してね、朝目が覚めて自分で異性になったイメージでもさ、そうですね、トイレでもそうですよね、男性の場合女性トイレに入らなくちゃいけないし、生理も起きるし生理痛も感じます。もちろん、性役割、このね、性役割っていうのもまた専門的な用語なんですけれども、性別によって社会的な役割ってありますよね。例えば女の子だからとか、男の子だから、男性だからこういうことをして、女性だからこういうふうなことが向いてるよねとか、こういうふうなことをするのが一般的だっていうふうな、社会的に浸透している性別の役割ってありますよね。行き過ぎるとまたこれが男尊女卑ですとか、女尊男卑につながっていったりとか、ジェンダーフリーだとか、また難しい範囲になるので割愛しますけれども、性別における役割、性役割というのがあります。ジェンダーロールっていうんですけれどもね。で、もちろん性役割として女性であることを強いられます。温泉に入るときも躊躇するだろうし、扱いが完全に異性として、そうなんです、完全に異性として扱われますからね。男性とし、女性として男性に告白されるし、男の子の格好をしてると女らしくしろなんて言われたりします。実際に私も言われました。あのね、女の子の格好とかしてみたいなと思ったんですけれども、というか女なんだから当たり前なんですよ。スカートも履きたかったですよ。で、中学行ったら学ランとセーラー服に男と女分かれますよね。強く男意識させられましたよね。で、中学校の体育かなんかではその集団行動みたいな感じでね、男を鍛えるみたいな授業とかもあったわけですよ。非常に苦しかったですもん。なんでこういう風なね、男っぽいことを、男らしくなるためにこういう風なことを強いられなきゃいけないんだろうなってね。さあね、いかんせんね、自分で言うのもなんなんですけれども、すっごい真面目でね、学校って本当にほとんど休んだことなくって、なんで授業をサボるとかっていうこともしなかったんで、まあそういうの全部受けてきたんですけれども、受ければ受けるほどね、受けないで逃げてしまってたら今こういう風な気持ちで話すことはできないって思ってるんですけれども、全ての授業とかそういう風な言葉も聞いてきたんで、どれだけ自分がその男性という肉体に持っている違和感があったんだなっていうのはね、そういう風な体験を通じて、もう半ば嫌々ながらでも強制的にでもそういうところから逃げずにやってきたことによって、こうやって今語っていけてるんだなと思ってますけれどもね。まあ楽しくはないですね、性同一性障害っていうことではね。 はい、647番花火さんですね。はい、いらっしゃいませ。なんかプロ風の書き込みを見ると悲しくなりますね。そうですよね。なぜ性同一性障害を認めようとしないのか、残念で仕方ないです。私は全然声なんて気になりませんでしたよ。全然キモくもないし、落ち着きのある感じで癒されます、ということでね、ありがとうございます。まあ今日はね、普段に比べて一段とちょっとね、テンション低めになってますけれども、これ語りモードの時は私こういう風な感じになるんですけれどもね。はい、それでね、648番649番でね、さおこさんが TG と TS の説明ね、こちらの方、そうですね、私読みますね。わからない方いらっしゃると思いますし、掲示板見ていらっしゃらない方もいると思いますので、今聞いてくださってるリスナーさん、今日はあえて何名の方が聞いてくださってるのかっていうのも見てないんですけれども、よろしければね、掲示板の方も合わせて今日ご覧ください。内容がね、少し難しくなっておりますので、放送中スレッドっていうものがね、一番目にあります。で、現在ね、650番ぐらいまで進行してますが、開始したのが631番からなんですけれども、こちらの方の掲示板ね、現在進行形の場所で構いませんので、見てくださると今日の放送すごくね、分かりやすいものになると思いますので、できればご覧くださると嬉しいなって思ってます。で、TG トランスジェンダーというのは、性転換、性別適合手術を受けるつもりのない人、受けたことない人まで、受けたいと思わない人、このね、性転換とか 性別適合手術を受けたい、受けたくはない、別に受けなくてもいいなって思う人と、 TS、 これは受けたいとか受けないとダメっていう人と、ここが大きな違いあるんですけれども、要するに一言で言うとね、性転換症があるかないかっていうことになるんですよ。性転換症、要するに性別を転換する症状ですよね。それがあるかないかで大きくですよ、もっと細かくも細分化されるべきなんですけれども、というかしてあるんですけれども、とにかくその自分の今持っているその生まれた時の外性器を逆の性別の性器にしたいとかしないと本当にも生きていくのも大変とかね、そういう風なのがあるのかないのか、またはまあそういう風なことをしたのかしてないのかっていうことによって、したのかする気がもう全くないのかっていうことによって TG と TS っていうのが分かれてきます。で、そうですね、掲示板648番、さおこさんの書き込み途中に戻りますね、と考えると TS と TG の違いが分かるかと思います。ハンズは、現在女性ホルモンの投薬によって一見女性に見えます。肉付きや胸、顔つきが男性、女性と分けたとき、間違いなく女性として社会に通用します。この時点で満足できる人、肉体をさらさない場面において自我の崩壊がない人、イコール TG ということです。でも、あんこの場合、私の場合は現状で女性に見られるということだけでは性自認が満足できません。性自認というのは自分の性別がどっちなのか、性別のアイデンティティ、価値観とかそこら辺も含めてね、が満足できません。肉体はもちろん戸籍の性別も女に戻れないと納得ができません。今のまま死んでは成仏できません。本当にそうなんですよ。今のまんまね、死んでたまるもんかっていう、もう気持ちで半ば生きてますからね。半分以上そうかもしれません。とりあえずね、死ぬ暇があったらできることやっとこうっていう風なね、もうそんなもう半分意地で生きてるようなもんで、今死んで後悔しなくって成仏もできて楽になれるんだったら今死にます。本当にこの場で死にます。でも今死んだら確実に自分の人生後悔しますね。なので昔も言ったと思うんですけれども、その性転換手術、性別適合手術を受けている、もうその時に死ぬっていうの、それはね、私にとっても本当に満足だと思ってるぐらいなんですね。 なので自分でできる範囲のことまでやって手を尽くして、それで命が終わるんだったら、私は自分の人生後悔しません。自分の本来の性別を取り戻す作業って本当に皆さんね、わからないと思うんです。ピンとこなきませんよね。ほとんどの人が自分の肉体の性別がね、男とか女とか疑いを持たなくして生きていらっしゃると思うんですよ。っていうか、それがね、普通なわけですから。ですけれども、その精神面と肉体面が合致していない状態で生きることすら辛いのですってね、648番最後の一行ありますけれども、まさにその状態で今生きてます。はい、まだ私には男性器がしっかりついてます。女性としての胸もありますけれども、男性としての男性器もついてます。これがついてるのが原因でね、プールとか行けません。着替えてる時にもしも見られたりとかね、そういう風なもう危険と常に隣り合わせで、うまく隠せばいいじゃんとかいろいろ言われますけれども、そんな単純な問題じゃないんですよ。見られる見られない以前に、そもそもそういうことがものが私の体にね、男性器がついているっていうことだけでコンプレックスになるんですよね。温泉だってそうです。混浴とか入ればいいじゃんとか言いますけれど、上半身見られて女と思われる分にはいいんですけれども、何かがあって下半身見られて男って思われた時に、私の精神はどうなるんですかっていう話なんですよね。それ以前の脱衣所でもね、男と女に分かれますよね、脱衣所はね。その時に下半身見られたらどうしようとかね。なので安易に混浴の温泉とかお風呂とかでも入れないんです。それは精神的にもしもっていうことを考えると辛くてね、仕方がないっていうか、性同一性障害だからそういうの持ってて当たり前なんですけれども、そういうふうなものを持ってるっていうのを含めて、やっぱり私は性同一性障害なんだなっていうね、認識もしますけれどもね。で、649番さおこさんがね、性被害者における性別逃避のジェンダーもありますねっていうことでね、まあ、これも全部読んでいきますね。その前にね、今のメッセンジャーの方で、こちらは匿名でお願いしますということで、お怒りの言葉ですね。今ね、このパチストロスレーブ、その2ちゃんパチストロラジオの DJ 永井さんの放送のね、裏番組で、半ば半分もわざと裏番組で当てて放送してるんですけれども、で、この私のね、煽りとか叩きとかなさってる方は、いろいろな方の判断からして、その永井さんのリスナーさんの本当にごくごくごく一部の方っていうのが、今までの流れからして、分かってるんですけれども、もうほぼ確信に近いところもあるんですが、そのね、永井さんのラジオが一時終わったんですって、今日。で、その時に、このパチツースレープの放送がね、リスナーさん40人ぐらいになったんですって。で、またね、永井さんのラジオが始まったら、この放送のリスナーさんがね、30人切ったんですって。それに対してね、こちらの方が、メッセで今ね、匿名で非常に怒られてますね。お怒りなんですけれどもね。私は全然構わないと思ってます。ラジオは聞きたいものを聞くものだと思ってますし、自分にとってね、聞きたくない放送は聞く必要ないんでね。なので、聞いててつまらない不快に思うラジオは聞く必要ないと思いますし、興味があるものが始まったらそっちに行くのは当然でね。もう一回ね、今メッセンジャーでご意見くださいましたけれども、今たった今こうやって私が永井さんの放送がね、再び始まったよって言ったから、リスナーの数がまた今一気に減ったねっていうね。本当にね、聞かないでくださいね、この放送興味ない人は。 くだらないなとか思ってる方聞かなくて結構です、本当に。半ばっていうか、もうこういうラジオなんてね、DJ のオナニーですから、オナニー放送に付き合う必要ないですからね、くだらないと思ってる方は。ただ、聞きたいなとか、興味あるな、どういうことなんだろうって思われてる方は、ぜひとも聞いてください。そして、ご意見などをいただければ嬉しく思います。649番、さおこさん、戻りますね。幼少期に性的侵害を受けた女性が女性であることを嫌がる。性的侵害を受けた男性が被害を受けたことで自分が女性なのではないかと心のバランスを崩す。この場合はメンタル疾患による一過性のトランスジェンダー禁止願望です。ということでね、ちょっとお待ちください。はい、すいません。で、上記のパターンが私の TG 現象で、精神的な疾患による TG ですということでね、さおこさんもここでカミングアウトしてくださいましたけど、まあ私も、このね、さおがこういう風な状況があって、過去に、トランスジェンダーでしたよっていうのはもう知ってるんですけれども、あえてここでさおこさんがね、こういう風にカミングアウトしてくれてね、本当にそれもまた今すごく、もう嬉しくって胸がね詰まるぐらいの本当思いなんですけれども、本当ありがとね、そういうこと書いてくれてね。で、アンズの場合は性的な侵害はトラウマによるものではなく、性自認が戸籍性別と違います。これが性同一性障害です。両者がこっちに混ざっているのでっていうことでね。そうですね。で、先ほどのね、プロフィールスレッドの30番かな、こちらに性同一性障害 MTF、 これ私のような男性から女性への場合ということでね、その30番に書かれたところの引用なんですけれども、 MTF とは男から女の意味、これはいいんですが、男性社会で負い目を感じ女性へ逃避願望を抱く卑怯な人種っていう風なね、まあこの卑怯っていうのがすごくその敵対をしているような感覚もあるんですけれども、卑怯が今度なければね、なければ単純な誤解っていう形で取ることもできるんですけれども、そこになぜ卑怯というねものがあるのかなっていうのは非常に疑問ですね。なぜそこが卑怯なのかっていうのをね、むしろこの書き込みをしたそのプロフィールスレッドの30番の七瀬さんには答えていただきたいですね。何がどのように卑怯なのかっていうのをね。これは私にとっても腹立たしい書き子ですな。確かに逃避ではあったけど、その苦しさを玩具にしないでいただきたいということでね。そうですよね。650番、七瀬さん。アンズさんの声を女性の声だと思ってました。疑いもしなかったというか、ね、ありがとうございます。自己紹介する読ませていただきました。なんというか、今の日本は性同一性障害者に対する考えが個人で知識量に偏りがあると思うんです。批判する人を担ぎ上げて晒したところで、性同一性障害を批判する人間も死ね、などと言ってるのと同じだと私は思うんです。性同一性障害者、この呼び方で一括りにしてしまうんじゃなくて、例えて言えばアンズさんとしてする必要があると思うんです。自分を掲げて生きていけば誰かしら理解してくれると思いますよということでね、ご意見ありがとうございます。私はね、私は性同一性障害のアンズではなくて、女性のアンズ、女としてね生きてます。なのでだけれども、性同一性障害っていうものがある背景は自分からね捨てる気はなくって、で将来その性別適合手術を受けて戸籍の性別が女に変わったとしてもね、性同一性障害であるっていう事実は変わらないわけですよね。ですので私はこういう風なね、あの心の性別鍵括弧っていうウェブサイトを持って、性同一性障害のことに関しての、まあ、話をしているんですけれども、たとえ自分が戸籍上女になったとしても、この活動はずっと続けていくつもりですしね。だけれども私は性同一性障害っていう性別の人間ではなくって、 女っていう性別の人間だと思って普段生きてますからね。でも性同一性障害っていうものが世の中にはあるんだよっていう、でそれが社会から逃げるためのものではなく、でそしてまたなんていうのかな、あのオカマとネカマの違いっていうことでもね、オカマとネカマとまた性同一性障害がどう違うのみたいなこと簡単にプロフィールスレッドの方にも書きましたけれども、確かにね、一括りで未来で私単体で、あのなんていうのかな、嬉しいんですよ私をね、私単体で見てくれるっていうことが、それはむしろ逆に普通だと思うんですよね。個人を個人として見て、うん、っていうのは普通のことなんですけれども、中にはやっぱりね、同じ性同異性と性同異性障害の当事者でも私の目から見てもね、なんでそういう生き方しかできないのっていうふうに思ったりもする人もいるんですよね。まあそれは事実としてね、自分が苦しいようなこととか悲しいようなことを全部抱きかかえてネガティブに生きてしまってね、ネクラになってね、それこそ日々も死ぬことを考えてしまったりっていう風な当事者もいます。例えばそうだな、性同一性障害で私と同じ MTF の当事者でもね、私は人並みに女としていろいろと気を使ってね、自分のその美的なもの、例えばそれこそ化粧とかそういうものに関しても一般的な女性レベルのことはしていると思うんですよ、ファッションに関してもね。でもそこら辺をなんか取り違えちゃってね、女、普通の女に戻りたいんだよね君はね。だけれども今している格好は普通の女、女性でもしないよっていう風なね、間違った方向、何が正解か間違いかは分かりませんけれども、一般的なものでくくってしまうと性同一性障害って本当にね、いろんな人間いるんですよ。別に性同一性障害に関わらずいろんな人間いますよね。何かのグループ単位でくくってみても、やっぱりグループの中でもさらにグループ分けっていうのはできるわけでね、本当に人間っていうのは個人個人で、私は私、それこそ私のことを性同一性障害の人間ではなくって、本当にこの650番さんみたく一人のアンズという人間だって見てくれるのが非常に私でも、ね、私としても嬉しいっていうね、そんな感じで、思いますので、まあここら辺はね、皆さんの本当に考えですし認識なのでね、でそういう風な考え方とか認識の仕方において明らかに間違ってる間違ってないっていう風なことを判断できないものに関しては、私は強く言うこともありませんし、こうした方が嬉しいとかっていう風にも言いませんけれども、どれだけ個人を尊重してくれるかっていう話ですよね。651番、お疲れ様ですということでね、お名前をいただきました。お疲れ様ですさんですね。私の周りに性同一性障害の人はいませんが、私自身人がどう笑うと全く気にはなりません。ちょっと話はそれますが、私の今の奥さんと結婚前から3年ほど同居していたのですが、会社の上司や近所からああでもないこうでもないと言われ続けました、性格や考え方、その人の生き方はその人の自由でしょうし、私が結婚前に同居することに対してどうして他人があれだけあれこれ言うのか分かりませんでしたが、ある時私の上司が世間体がという話をしてきました、世間体キーワード出てきましたね。世間体を気にする人とそうでない人がいて、あれこれ言うのは世間体を気にする人だと分かりました。そういう人は自分の中にある標準的な範疇をはみ出た人を嫌がり否定します。そしてそれはおかしなことだとわざわざか教えて歩くのです。世間の体裁を気にして歩いていく人は大変だなと思いました。なんとなく言いたいことが分かっていただければ幸いですということでね、ありがとうございます。非常にねよく伝わってきました。このね世間体っていう意味においても いろいろありました。私のその性同一性障害っていうことでね、じゃあこの世間体についてちょっと話してみますね。651番さんのキーワードをくださいました。ありがとうございます。そしてご自身がね、その奥様と結婚前3年間同居した時にそういう風なね辛い経験をなされたっていうねお話もくださいましてありがとうございます。で、世間体を気にするっていうことではですね、今も私あります。私自身にはそんなにないんですけれども、これは実家の方にあるんですよね。家族は私のことを受け入れてくれました。父も母もしっかり受け入れてくれましたけれど、てかごめんねちょっとね BGM うるさい、もうちょっと小さくしちゃう。私のことをね父も母もしっかりと受け入れてくれたんですけれども、それでも一つ世間体だけはありましたよね。団地に住んでるんですよ。というか実家が団地でね、4階なんですけれども、本当にね、高度成長期というか、それこそ開発をされて、住宅地ということでね、もう、大きな団地ができたんですが、そこの一角にね、住んでるんですけれども、世間の目っていうのがあるんですよね。で、私はもうそこで、小学校1年生から、私がここに旦那と住むまでですから、22歳まで、だから16年間、そこで男として生きてたわけなんですけれども、やっぱり周りとしては、あそこのお家には、その男のお子さんと女のお子さんがいらっしゃるっていうね、認識なんですよね。それは当然ですよね。それまで私も男として生きてたわけですから、いやいやながらね、男を演じてたっていう風な言い方をするんですけれども。で、私は今、もう女です。外見も、服装も、髪型も、髪の毛ももうすごくな、そういうのみんな含めて、女の姿をしてます。そういう人間が、それまでね、男だった人がいなくなって、8年経って突然女の人が住み始めたってなった時に、あれ、あの人ってあそこのお兄ちゃんじゃなかったっけっていう風になるわけですよね。そうなってしまった時に、実家にいる家族は私のせいでやっぱりそこ住みづらくなるわけですよね。いろいろ噂されるから、あそこのお兄ちゃんっておかまになっちゃったとか、ニューハーフさんみたいよとかね。で、そういう風な話が広まれば、またいろいろとね、尾びれがついて話がどんどん広まっていくわけですよ。こうすると、あそこのうちおかしいのよ、見たくなりますよね。なので、そういうこともあって、私はもう実家にはほとんど帰らずに、実家を出て、それから準備を進めて、そして親にもカミングアウトしたんですけれども、そう考えるとね、世間体を気にする、しなければいけない部分もあるっていうのは当然ありますが、親戚の中には過剰に反応する方とかいてね、こういう人間が、まあ一族の中にいるっていうのは、〇〇家の恥だ、見たく、私にね強く言った親戚のおじさんもいます、おばさんもいます。面と向かって気持ち悪いから死ねばって言われました。いや、私はそれに対して何も言い返すことはできませんでした。ですよね、人それぞれ持つ感想があって、あなたは気持ち悪い、そして気持ち悪い人間なんか死んじゃい、しかもそういう風なのが親戚にいるっていうのは耐えられないっていう気持ちを持たれたんだからねっていうことでね、何も言わずに私はその人に背を向けましたけれども、まあ、とにかく世間体っていうのはありますよね。はい、652番でさおこさんがね、性役割、ジェンダーロールについて 書いてくださいましたが、まさにこういう風なことですね。男性の方がセックスにおいて能動的みたいなものということでね、肉体的な部分では女性が軽作業、男性が重労働して叱るべきであるってやつですね、もちろん肉体の作りにおいて男性の方がタフなので、社会がそういった性欲割を作ったのは自然、そうですよね、間違ったことではない、私もそう思います。やっぱりもう体の作りの違いっていうのはありますからね。もちろん女性でも体力がある方もいますけれども、一般的にその女性の方がね、筋力も男性に比べて低く、体力も男性よりも低いっていうのは一般的ですよね。こういう話をした時によく上げ足を取る方がいるんですよ。じゃあお前よりも 100m 速い女は何なんだとかね、 42.195km 走った時に顔負けの女なんかいっぱいいるじゃんみたいな感じで上げ押しを取る人がいるんですよ。そういう人って本当悲しいなと思いますよね。人の上げ足を取ったりいじめたり、そういうことで快感を見出すっていうのはね、私はかわいそうだなと思いますけれどもね。そういう人ってね、なんでそうなっちゃったんだろうっていう感覚でね、掲示板戻りまして、決して間違ったことではありません。ただ男性でも力のない人もいるし、女性でもタフな方いますよね。その部分に反発することを激しくするのは間違ってますが、全員が全員そうであるはずがありません。その個性、体格差、性格差もあるわけですしね、ということで、そうですよね。結局個性とかその人が個人として見られないと本当生きていくっていうのは大変っていう話ですよね。630番、沢子さん、性同一性障害当事者はプールにおいて肉体の性差に敏感になります。もちろん周囲との反応に対しても敏感でなくちゃいけません。例えば私とあんこが温泉に行ったら、まず第一メンタルであんこは私に男性器を見られたくありません。はい。第二メンタルで私の順序の肉体にコンプレックスを刺激されます。はい。第三メンタルで私とあんこが問題なくても第三者に対する配慮を考えます。はい、その通りですよね。この話はもうさおこさんと一緒にね、メールでメッセでした話題なんですけれどもね、まさに本当にその通りだと思います。というかその通りです。で、あ、そうですね、3つも問題があれば友人同士で温泉を一緒に入ることを断念することの方が楽だったりします。友達と温泉旅行に行くだけでもハードルが高いんですよ。人生の楽しみ半分になっちゃいますよね、っていうことでね。そうなんですよね。私のね、こういう風なことを気遣ってまで温泉にね入ってくれるサオに対して私はまた気遣うでしょうしね、申し訳ないなと思うし、サオもそういうこと気遣わなければいけない、気遣った方がいいのか気遣っていけないのかわからないっていう風な部分も出てくるので、本当にねいろいろとねあるんですよ。本当に私も温泉とか行きたいんですけれどもね、行けない事情とかもありますからね。まあそういうふうなことを考えると行かない方がね安全なんですよ。入りたい願望とかありますけれど、それで私はラブホテルに行ってゆっくりと足を伸ばしてお風呂に入るわけですよ。あそこだったらね、彼氏と一緒に、今同棲してる彼と一緒に、もう旦那と一緒に二人だけの空間でゆっくり入れますから、文句言う人誰もいませんからね。なので私はいろんなラブホ行くんですけれども、家のお風呂狭くって足伸ばして入れないでね、時にはゆったりとお風呂とか浸かりたいなとか思うんですよ。銭湯とかも行けませんしね。400円とか500円ぐらいなんですっけ、銭湯って。私わかんないんですよ。シャンプーとかなんかっていうのは別料金っていうのも知らなくて、つい最近知ったぐらいでね、 あと幼い頃の記憶を蘇らしたりとかね、うん、お風呂上がりにその腰にね手を当ててね、コーヒー牛乳とかミックスフルーツとか瓶のジュースを飲んでみたいなとかね、そういうのは夢ですよね。でも今の私の体ではそれは許されてないっていうね、うん、なのでまあ危険な場所には行かないというだけで行ってないんですけれどもね。654番花火さん、初めから聞かせてもらってますが難しいですね。けどこうしてお話を聞かせていただいて私の中の知識と理解が深まったと感謝いたします。ありがとうございます。本当にね、そう言っていただけるだけでこういう風な放送をねした甲斐があったって本当に思いますのでね、ありがとうございます。ごめんなさい、うまく言葉が見つかりませんが、目では見えない心だからこそ大事に大切にしたいと思いますということで、花火さんありがとうございます。もう本当にね、お一人でもこういう風なご意見いただけてね、私本当今日の放送やってよかったなって今すごく思ってます。皆さんもね、質問とかいろいろあるでしょう、聞きたいこととかあると思うんです。ですので何でも聞いてください。素直のご意見くださいね。気持ち悪かったら気持ち悪いって言ってください。でもそれに対して何が気持ち悪いのかっていうのも付け加えてください。今日の放送ではそれを付け加えてくださったら、それは煽りでも叩きでも嵐でもなく、私に対して疑問を持ってくださってる方なんだなっていう認識できますのでね、これこれこうなんだからすごく気持ち悪いですっていう風な感覚で言ってみてください。生理的に気持ち悪いもんは気持ち悪いとかやれてしまうと、それはラジオ聞かないでくださいっていう話になりますのでね。まあ私も質問として非常に難しいものを今日はたくさん投げてますし、ね、皆様からもね、もう本当に普段のパチソースレーフのね、そのパチソーのラジオとは全く違う形でね、レスなんかいただいておりますけれども、本当に一行とかでも全然構いませんからね。ね、それこそ逆に100行にわたる長文になってしまっても全然構いませんので、そこら辺は皆さん書きたいように書いてください。疑問があれば本当に聞いてください。むしろこういう放送も本当に今日1回限りで終わらせたいって思ってるぐらいなのでね、よろしくお願いします。でね、私いつもね薬を飲まなきゃいけないんですけれども、0時に飲み忘れてましたので、今からちょっとね薬の方を飲んでいきたいと思います。2、3分ねお時間をいただければなと思いますので、その間に皆さんもね休憩に行かれたりとかで、何か掲示板の方とかありましたら、疑問とか質問とか感想とか言っておきたいこととか、皆様のご意見とか、七七三で構いませんよ。本当にね、本当に七七三で構いませんから、言いたいことあったら言ってみましょう。今日はね、私も全身で今日は受け止めて話をしてまいります。というわけでお時間少々いただきます。エルアートさんのディアを聞いてください。 お待たせいたしました。ん、声聞こえてるかな、あれ歌が流れてるな、というわけでエルアートさんのディアを聞いていただきました。はい、そして掲示板がね、いろいろ書き込みありがとうございます。655番、さおこさんですね。655番、さおこさん、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、掲示板のリロードが今追いついてなくって、性同一性障害は肉体の病気でもありつつ精神面に大きなストレスを与える病気ですよね。肉体と心が別で心の方は変えられません。要するに肉体が間違っていることになります。だけどその肉体は病的な意味において命に別状がない状態で、その肉体にメス入れることはほんの数年前までいけないことでした。実際にね、あのブルーボーイ事件っていうのがあったんですよ。それがまあ俗に言う性転換手術をねしてしまったんですけれども、優生保護法、母体保護法っていうものがあって、それによってゆえなく生殖機能を破壊してはいけないっていう風な項目がありましてね、で性同一性障害とかそういう風なものが今こうやってね、性同一性障害っていう医学用語がねまず付けられたことによって、医療として治療として病院にね、でそういう風なところでその治療を受けられるようになったんですけれども、それまでは本当にね、生殖機能をゆえなく失ってはいけないっていうことに、ね、なってたので、そういう風な手術っていうのは本当にタブーだったんですね、国内では。それでみんな国外でね、あのカルーセル麻痺も海外でやってますし、もういろんな人が海外でその当時はやってました。で今でもまだやっぱりね、医者の方でも医師の方でも性同一性障害に対しては理解とかが非常に低くね、関心もそんな持たれてない状態なので、執刀医の方がね本当に少ない状況なんですよね。なのでまあなかなか手術をするって言っても非常にね垣根の高くって難しいところではあるんですけれども、本当にねつい最近までは本当にねいけないことでした。あ、次の行書いてありましたね。生殖器を理由なく取り去ることを法律は違反としていますということでね、そうなんです、禁止されているんです。でそこで性同一性障害という言葉が生まれていっても過言ではありません。というかこれ掲示板普通に読んでいったら私が今言ったことをみんな書いてあったんですね、ごめんなさいね、佐岡さんね、肉体は健康であっても性自認においては肉体は明らかに間違いです。では精神の病かというと決して精神的に病んでませんからね、ということでね、そうなんですよ、精神的にはね病んでないんですよ。まあもちろん性同一性障害から起因するうつ病とかにはね私もなりましたけれども、性同一性障害そのものが病んでいるのかっていうとまたそれは話がね違うものでね、で、精神が病むのは自分の肉体が自分の性別と合致していないというストレスからです。精神的な疾患があるわけではありません。むしろ肉体がすっかり元通りになれば精神的なストレスは受けなくなるわけですからね。性同一性障害、この病は決して精神の病ではなく肉体の病気です。だけど肉体は健康、ジレンマが大きいね、ということでね、肉体は本当健康ですね、非常に健康でした。それこそね、私は本当にそのホルモン投与するまではね、27年間男性として非常に健やかに肉体も成長していきましたからね、肉体として男性として完璧な肉体でしたよ本当に。 どこにも疾患がなく、まあ持病の腰痛はありましたけれど、その程度でね、男性器もしっかり働いてましたからね。でもそれが辛いっていうね、はい、そうなんですよ。そして656番さおこさんですね。同性愛と混同されたりもするし、もちろん私は同性愛が間違っていると思いませんが、ということでね。そうですね、ここら辺少しこれから語りたいと思います。性というデリケートでクローズの部分の話題で、日本の性の秘匿主義においてこの分野ではすっかり出遅れてるもんな、ということでね。性同一性障害と同性愛、オカマ、ニューハーフ、そこら辺のことはいろいろありますよね。同性愛だとホモとか、まあ私の場合ですと、その男性の肉体を持っているので、オカマとかホモとか、そういう風なゲイとかね、そういう風な単語が一般的であるのかもしれませんけれども、恋愛対象と性別ってまた別ですからね。私は今彼氏と男性と、普通の男性ともう8年同居生活をしてます。同性ですよね。で、将来誓い合ってます。もう婚約もしました。あとは私が戸籍の性別を女に戻ることによって、女という性別を勝ち取ることによって婚姻届を出すっていう状況になってるんですけれども、普通に思ってしまうと、浅く思ってしまうと、男の肉体の人間が、要するに私が男性を好きになる、男の体で男が好きになるんだから、お前はホモだろ、ゲイだろ、男の体で女の格好をしてんだから、お前はオカマだろ、ニューハーフだろ、そういう風な認識をね、非常によくされるんですけれども、違うんですよね。それは性同一性障害とまた別の話になってくるんですよね。性同一性障害っていうのは、あくまでも肉体が間違って生まれてきてしまいましたっていう病気でね、金八先生でもやってましたよね、ホルモンシャワーとかっていう。まあ私もその性同一性障害がなぜ発生してしまうのかっていうのね、まだ明確なことは分かってないんです。ただ今はホルモンシャワー説っていうものがね、非常に支持されていまして、これはパチトロセレブ内でも一度話したことがあるんですが、まあ今日この機会ですのでお話ししますけれども、生き物って必ず最初はね、女なんですよ。カエルにしても魚にしても猿にしても象にしても、みんな人間にしても初めはね、みんな女なんです。それが人間の場合、8週から10週目、お母さんの中でね、8週目から10週目経った時に性別を決めるためのホルモンがね、母親の体から胎児に向かってね、放出されるんです。で、その時に男性ホルモンが分泌された時に、その赤ちゃんは、胎児は体が男になっていって、そして男性として生まれてくるんですけれども、その男性のね、ホルモンのシャワーを受けた時に、体だけにしか行かなかった場合、頭の方にうまくそのホルモンが行き渡らなかった場合、そして生まれてしまったらどうなると思いますか？生まれ、その生命は最初必ず女なんですよね。っていうことは、頭に男性のホルモンが行かずに、そのまんま赤ちゃんとして生まれてきたら、頭は女性。でも首から下は、というか、頭の脳以外は男性で生まれてきてしまうんですよね。これ分かりますよね。 頭まで作用しなければ、脳にまでしっかり作用しなければ、女のまま成長してしまい、脳だけね、残りの部分は男として生まれてくるわけです。そうすると、脳の性別は女なのに、体は男っていうもうギャップができますよね、そこで。そうすると、私のような男の体を持った女が誕生してしまうんです。それが性同一性障害なんですけれども、ただあとはどこでそれが発症するかなんですよね。気づくか、その自分の肉体の性別の違和感にどこで気づくかっていう違いだけで、また逆のパターン、女の体を持って生まれてきてしまった男、これも FTM という形で性同一性障害なんですけれども、逆に脳だけホルモンの、ホルモンシャワーの男性のね、ホルモンの影響を受けてしまった胎児は、もともと生命は女から誕生していくわけですから、体は女のまま生まれてくるんですが、脳だけ男になって生まれてきてしまいます。そうすると、心は気持ちは男なのに、体は女っていう人間が誕生しますよね。それが性同一性障害なんです。そこにその段階で恋愛観って全く関係ないですよね。そこに同性愛だとか異性愛っていうの全く関係してませんよね。ですので性同一性障害と同性愛っていうのは全く別の部分なんです。成長していくことによって男性に興味を持っていったり、女性に興味を持っていったり、要するに異性に興味を持っていくか、同性に興味を持っていくか、両方に興味を持っていくか、ここの違いなんですよね。そして頭が、私の場合自分を女性だと認識しているわけですから、一般的に男性に恋をして、これは普通ですよね。女が男に恋をするっていうのは一般的に見て大多数のマジョリティの考えですよね。ということは、私が男性に恋をするのは同性愛ですか？違いますよね。これは異性愛。ホモセクシャルというのが、同性愛として使われますが、ヘテロセクシャル、異性愛ですよね、この場合ってね。ですので性同一性障害と同性愛っていうのは全然違う部分です。はい、656番まで行きました。掲示板リロードしますね。657番、ナナシさんがね、はい、うぜんだよ、性障害だか性同一性障害だか知らんけど、ネットラジも放送乱立でキモい放送なんかにポート使われたくないんだよ。両放送が割り食うんだよ。だからキモい声の放送は邪魔だから消えてくれ。ラジオは声が基本だろ。不快を与える声はラジオに向いてないってことだよ。おかまは静かに部屋に閉じこもってエロサイトでも見てろっていうことでね。これも一つのご意見としてね、私今読みましたけれども、いいですよ。そういうふうな考えをね、お持ちの方も当然いるでしょう。でも、ここのね、ネットラジって、657番さんだけのものではないですよね。あなたの庭でね、あなたの場所であれば、あなたのご意見に従います。でも、ネットラジは、今はライブドアのね、下にあって、素人が誰でもね、自由に自分の意見を言うことができる場所としてね、確立されているわけで、で、また、何が良い放送、何が悪い放送っていうのは、個人によって違いますよね。私が好きな放送でも、657番さんは嫌いのもあるでしょう。657番さんが好きな放送でも私が嫌いっていう放送もあるでしょう。ですので一概にね、何が素晴らしい放送で どのように割り送っているのかっていうのはまた話は違うんじゃないかなって、そこは話のすり替えをしているように感じますよ、657番さん。ですのでもう少しね、筋の通ってる意見を書き込んでください。書き込みいただいても必ずどんな意見にでも今日はレスしますのでね、657番さん、今の私の言葉にいろいろ反抗したい部分があるでしょう。冷静になって書いてください。よろしくお願いします。お待ちしておりますからね、逃げないでくださいね。私は顔もさらし、名前も出し、住所も出し、千葉県船橋市に住んでますと言い、最寄り駅は西船橋です、そこまで言ってます。その状態の人間にあなたは名無しで挑んでもいいですよ。プロ棋士を当ててくださっても結構ですよ。そこまで書いてるんですから逃げないで向かってきてください。658番さおこさん、ここらでセクシャルマイノリティ全般についてとやかく言うのはなんだけど、もちろんそれぞれの意識改革が必要だよね。うん、私は心ないセクシャルマイノリティさん、とりあえずこのね、マイノリティっていうのは少数派、対義語はマジョリティ、多数派ってことになりますが、セクシャルマイノリティっていうのは、まあ、要するに、性的な、ジェンダー的な、性別的な少数派っていうことでね、セクシャルマイノリティとか言うんですけれども、私は心ないセクシャルマイノリティさんに、あなたは女として正常に生まれたから性同一性障害の苦しみはわからないなんて言われたことがあります。同性愛さんに、でもあなたはヘテロじゃん、ヘテロっていうのは異性っていうことね、異性愛者っていう意味です、でもあなたはヘテロじゃん、よりどりみどりだけど俺たちは同性愛者という狭い世界でしかパートナーを見つけることができないんだなんて言われたこともあります。それは逆にセクシャルマイノリティさんからの性的差別だと私は感じました。そういうことは口にするセクシャルマイノリティさんも少なくありません。両者の溝がもっと深まる、埋まると、深まっちゃいけませんよね、両者の溝がもっと埋まると良いんですけどねっていうことでね、中には自分がねマイノリティ、少数派だから弱者だから守られるべきだっていうね考えをしてる人がいるわけでね、世の中にはね、ね、弱者だから意見を聞いてください、聞いてくれて当然だ、守られて当然だっていう風な考え方をする人もいます。それは非常にね間違ってると思うんですよ。弱いことを盾に権利を主張するっていうのは人間として最低だと思うんですよね。要するに、私はお金がありません、だからお金をくださいって言ってるようなもんですよ。誰もね汗水垂らして働いてね、そして稼いだお金、それがどのようなお金かは分かりません。パチスロパチンコ屋やって買ったお金かもしれませんし、盗んできた、強盗してきたお金かもしれません、運よく拾ったお金かもしれません。いろんなところでお金は巡ってきますけれど、私はお金がないからお金を持っているあなたは私にお金を渡すべきですっていう主張は絶対通りませんよね。これと同じなんですよね。そういうふうなことが弱者の中にはいたりします、少数派の中に。それはね、人間として間違ってるって私も思うんですよ。自分が少数派だと思うんだったら少数派なりにいろいろ考えて生きていけばいいじゃんって、それをなんでバネにして生きていかないのって思うんですよね。本当に人間堕落しようと思うとどこまでも堕落できますし、適当に生きようと思ったら適当に生きられる世の中ですよ。でも本当に適当に生きて幸せなのっていうね。 話ずれてきましたけれどもね。はい。まあそんなことで、この話は終わりにしようかな。次行きますね。659番、ちなみに657番さん書き込みお待ちしてますからね。で、659番さおこさんね、マジョリティ多数マイノリティ少数ということでね、ゲイホモレズ同性愛者、主に日本ではゲイホモが男性同性愛者とされていますが、本来は男性同性愛同性のどちらもありますということでね、ゲイホモとかそこら辺ですね。で、オカマニューハーフ、これは職業名ということでね、一般的には男性同性愛者を指すこともありますけれども、オスギャンダピーゴは自分オカマと称します。正確にはオネということでね、まあここら辺はまた性同一性障害と話がずれてくるのでちょっと割愛しますけれども、オカマという言葉をね、人を卑下する、相手を卑下するように使う方っていうのがいるわけですよね。で、実際にこの掲示板でも私を陥れるために、バカにするためにオカマっていう風な単語を使っていたりしますけれども、要するに区別ではなくて差別的視点でオカマという風に使ってるわけですよね。で、差別と区別の話になるんですけれども、区別はされるべきものです。全員が同じことができるわけでもなく、同じ環境であるわけでもないので、区分けはしていかないと全員が幸せになれないんですよね。その人に合ったレベルでこういうふうなことがされて、でまたこういうふうなことをしていくから自分にとって有意義であり、周りにとっても有意義であり、より良い人生社会を築けるという意味では区別は必要です。ですけれども、差別っていうのは人間として、それこそ基本的人権の尊重として、全てを否定するものなんですよね。例えば、ブラック地区で生まれた人いますよね。ブラック問題ですけれども、今の時代、例えば私と同じぐらいのね、30代の人がブラック出身者だとしますよ。その人に何の罪がありますか？そもそもブラックってそもそもが罪があったところですか？あれは社会が作り出した差別ですよね。それが未だに残ってる世の中、どうかと思うんですよ。だって彼ら何も悪いことしてませんもん。むしろ昔から迫害を受けてるんですよ。何にも悪いことをしてないのに。江戸時代、死の交渉の4つありましたけれども、でもその下に得たとか否認とかっていうさらに別の身分がありましたよね。そういう風な差別はいけない、絶対にしちゃいけない。差別をするだけ自分の卑しさが出ているっていうことに気づいてほしいなと思うんです。差別は何も生みません。憎しみしか生みません。でも区別は幸せを生みます。なので、差別と区別は間違えずに、混同せずに使い分けてください。むしろ差別は絶対にしないでくださいね。相性的に、それこそ愛情を込めてね、オカマとかオカマちゃんとかっていうのは、それはいいんですよ。でも差別としてね、人を蔑む意味でのオカマっていうのはよろしくないですからね。まあそういうことを今言ったわけなんですけれども、はい、660番さおこさん、ヘテロイコールヘテロセクシャルね、異性愛者ということで、私は普通という人が多いですが、ホモセクシャルの対応は普通ではなく、もちろんヘテロセクシャルという言葉がありますということでね、聞いててよかった、パチトロスレーブ、豆知識だねということで、今日はもう豆知識の宝庫ですよね皆さんね。 もう。メッセージ来ました。突然大きな声出さないでびっくりするからっていうね。まあ、とりあえずここまでね、性同一性障害をメインテーマにしていろいろと話をしてきました。ここからね、皆様聞いてるリスナーさん、いろいろ質問、疑問、ご意見あると思います。しばらく私、言葉発せずにお待ちいたしますので、リスナーさんでね、聞きたいこと、言いたいこと、ご意見、ご感想、もう、いろいろあると思います。何でもいいんで書き込んでみてください。一方的にね、私が自分の意見だけを言うラジオっていうのは嫌なんでね、皆さんのいろいろな方のご意見欲しいので、七瀬さんで本当に構いません。全然七瀬さんで構いませんので、ご自身のご意見とかご感想とか、私に対する質問でも構いません。過去に質問されたような内容でも出されれば毎回お答えいたしますので、とにかく疑問に思ってることあったら聞いてください。何度でもお答えいたします。わからないことをそのままにしておかないでくださいね。はい、そういうわけでね、掲示板に書き込みをいただける間、667番さんおかさんいただきました、皆さんね、書き込みの方始めてください。楽しみにお待ちしております。もちろんね、私に対してこれこれこういう部分が嫌だからとか、こういう風なところがなんとかだからってしっかり理由をつけて、私へのね、反対意見なり叩き煽りのメッセージ、そちらの方もくださいね。持っている方いらっしゃったらそういう風なことも書いてください。全部冷静に受け止めますから、今日は。というか普段から私冷静に受け止めてますんでね。で、661番さおこさん、ゲイという言葉が広まったいきさつとして似てるよねということで、そうですね、ホモという言葉に差別的な、ごめんなさい、何的って読むんだっけ、これ漢字読めないでやんの、恥ずかしい。ね、下げすむ感じで、そうですよ、侮蔑ですよ。侮蔑的ニュアンスを感じた同性愛者がね、ゲイ、愉快な、陽気なという言葉を自ら名乗り出しました。オカマという言葉は現在侮蔑的、嘲笑的ニュアンスが強い言葉だよね。新しい言葉が生まれてくるかどうかは置いといて、当事者と理性的でない一般の認識においてオカマという言葉は実に無意味。そうですよね、セクスロジーにおいて使われるそれとはまた違うからね。